さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。6月13日は拉致被害者松木薫さんのお誕生日です。今年で58歳になられます。松木さんをはじめとするまだ日本に帰国できていないすべての拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。6月10日、積極性を増す北朝鮮の対韓国姿勢について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
北朝鮮の南北関係に対する姿勢がより一段と積極的になってきました。6月6日に祖国平和統一委員会の代弁人が特別談話を韓国に対して対話を呼びかけたわけであります。この特別談話で北朝鮮は我々は空虚な言葉と口論で時間を費やす考えはないという言い方をしました。すなわち、これ以上時間をかけたくないと、時間を無駄にしたくないという理由をつけて、その上で開城工業地区の正常化に関する問題、そしてクムガム山観光を再開する問題についてですね、南北間、北南間の当局者の間の会談というものを提案いたしました。またそこでは、必要とあれば離散家族などのその人道的な問題も話し合えるというふうに提起したわけであります。でもう一つ、この祖国平和統一委員会の特別談話では韓国に向けて615共同宣言の記念行事と合わせてですね、74共同声明発表41周年というものを南北当局が参加した上で共同で記念する、そういう行事をやろうという提案をいたしました。この74共同声明について南北で共同で行事をやりたいということを提案したのは北朝鮮は初めてのことであります。これまでこの2ヶ月間北朝鮮は韓国が提案する当局者会談というものを拒否してきましたんで、それは180度姿勢が変わったと言っていいと思いますし、したがって韓国側は北朝鮮側が折れてきたと、譲歩してきたという受け止め方をしたわけでありますが、ここまで北朝鮮の姿勢が変わった背景にはやはり時間がないという考え方がおそらくあると思いますが、その時間がないというのは7月4日のまさにその74共同声明の41周年に向けての時間があまり残されてないと、 まあ、そこで74共同声明に関して、南北でやはりいろんな行事をやりたいという、そういう理由があったからだと思われます。まあ、実は74共同声明というのは1972年7月4日に南北間で初めて合意された共同声明のことを指します。まあ、この時三大統一原則というものが合意を満たわけでありますが、まあ、この時はまさに南北の政権は南側は今のパク・クネ大統領の父親であるパク・チョンヒ大統領、北朝鮮側は今の金正恩第一書記の祖父にあたる金日成主席の時代でありました。まあ、双方にとって74共同声明というのは重要さを持っている。まあ、特にパク・クネ大統領が74共同声明については相当重要視しているということは、まあ、2001年にパク・クネ大統領は北朝鮮を訪問したことがありますが、まあ、その時点でも北朝鮮は十分に承知していたと言っていいと思いますので、今北朝鮮側の考え方からしますと、この74共同声明を南北間の新たな、まあ、一つの共通項といいますか共通点というものにして、まあ、それをもとに南北関係を進めていきたいという、まあ、そういう意図があることが十分に伺えるかと思います。まあ、その74ということを前面に出して韓国との関係を動かそうとし始めたと言っていいかと思いますが、まあ、その6月6日の北朝鮮提案を韓国は即時に受け入れまして、まあ、そして6月12日に、まあ、ソウルで南北の閣僚級会談、まあ、長官級会談を開催しようと提案をいたしました。で、まあ、その点について6月9日に南北の実務接触が行われました。その結果6月12と13の、まあ、両日、まあ、ソウルで会談が開かれるということが決定されたわけです。韓国側の報道によりますと、韓国側はその長官級会談という名称にこだわりましたが、北朝鮮側はそれを受け入れず、結局北朝鮮側は当局者会談という位置づけをすることになりましたし、また韓国側が望むキム・ヤンゴン朝鮮労働党書記をですね、団長にするということについても北朝鮮側はイエスとは言わなかったようでありますが、まあ、しかし、まあ、これ実際どうなるかということもまだ分かりません。12、13の、まあ、会談を通じてどれだけ南北関係が、まあ、新たなスタートを切っていくかということが、まあ、現在非常に注目されるということになろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者有本恵子さんのご両親有本明弘さんと有本佳代子さんからのメッセージです。このメッセージは2013年2月20日に収録したものです。有本恵子さんは1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。 日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 81 33592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。 それではまたお会いしましょう。